フェイストゥーエスの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースとクラゲです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はいどうも、薄い峠音楽堂本舗でございます。
はいどうも、
ここはですね、中央自動車道、
はい、
談合坂、
談合坂ですね、
サービスエリアですね、
はい、メジャーどころでございます。
メジャーどころですね、ここ大きいもんね。
大きいですね。上り線、
上り線です、
ここですね、
はい。
以前1回ぐらいここで砂鉄ったことが
ありますね。砂鉄ったことありましたかね、
うん、久しぶりですね、
うん、
はい、
ここ結構眺めもいいんですよね。
そうですよね、
うん。
いやしかし、連続で中央自動車道をこうね、
はい、
走ってきたわけですが、
はい、
紅葉がすごかったですね。
紅葉がもうね、すごいバッチリでしたね。
バッチリでした。
いや楽しみましたね。盛り上がりました。昨日がつ、一昨日が静岡。
はい。
ね、あれですね、今回の秋のツアーの、後半戦
ですね、
のスタートが静岡から始まって翌日つと。
はい。
で、今日、実は、雨なんじゃないかと。
そうそうそうそうそうそう。
ね、帰り
予報ではね。
うん、はい。楽しみにしてたんですけどもね。雨か、まあしょうがねえなーなんつって言ってたら、朝からすっごい天気良くて、
はい、
いやもう紅葉を楽しみまくりました。
ね、来ましたね。でもおかげでね、
うん、
昨日つで大雨だったんですけど、
ね。そう。
ごめんなさい ね。でも本当みんなありがとうね。うん、あんな雨の中一人の脱落者も
らって。そう。
いや。
素晴らしい、素晴らしかったです。
ありがとうございます。
ということでね、静岡もう秋晴れのもと、
はい、
静岡で、後半戦のスタート切ったんですけど、静岡もまた良かったっすね。
もう毎度毎度サナッシュで
ね、サナッシュというライブハウスは本当にいいっすわ。
暑いです、暑いっす、暑いっす。
そこは本当に音がね、
そうなんですよ、
いいんですよ、男らしくって、
はい、でまたね、2連チャンなんで、
うん、
ちょっと明日のことも、つのことも考えてなんて思って、でも、
うん、
そんなことは言ってられず、
言ってられず
めちゃくちゃ張り切りすぎましたね、
出し尽くしましたね。
後半戦だ、一周空いたんで、
うん、
ね、せっかくこう体に染みついたこのペース配分がですね、
うん、
そんなものはすっ飛んじまいましたね。いきなり1曲目で弦を切りました、ね、しかも6弦
ぶっとい6弦が
2曲目か、そう、うん、
まあ、行ったね。
いや、それほど盛り上がりましたというね、う
ん、いや本当楽しかったです。もね、ツアーさっきも本来言ったけど、暴風雨の中
で、ね、そうなんですよ、もう台風並みですよ、
うん、
は
い、すごい低気圧の三つ玉がやってきててですね、
はい、
もう本番前、僕ら直前までその近くのホテルでね、はい、あそこ楽屋がないんでね、
はいはい、
ホテルで待機してたんですけど、もう窓がガタガタ鳴るぐらいの、
ね、
うん、
はい、
もうで雨もものすごくて、いやー、参りました。あんな中本当にね、みんなたくさん集まってくださいまして、本当に、重ね重ねありがとうございました。 つもまたねそこのライブハウスもまた
このシリーズ熱い熱いシリーズですね。
熱いシリーズだね。
熱い小屋シリーズ
ね。
でまたね、あのつの、ベースワン、
はい、
あそこのねスタッフがですね、あの体育会系なんだけど、非常にこう気分がいいっていう、
そう
何だんでしょう、あそこなんていうのか独特ですよね。
独特だよ。であのなんとかまあちょっとメタル系の兄ちゃんとかね、
そうそうそうそう、
ね、いるんだけど体育会系でね、もう機材なんかもさ運んでくれたりね、ほんで勉強させてもらいますとか言ってね、
なんかねあのねよく格好と結構ね、荷物運んだりとかそういうのは結構多いんだけど、なんかそうじゃなくてスタッフがみんなこう、本当にこうね、バンドが好きで、もう好きでやってるからこう、少しでもこうなんかこうスタッフとしてこうなんかできることがないか、もう目ギラギラさせて、そういう雰囲気が、ね、すごくね熱いんですよね。
いいですよね、本当に あのありがたい、
ね、
ありがたいライブハウスですよ。
和光とみんな頑張れよみたいな、
ね、そう
ぜひね、あの箱はこうね末永く続いてほしい、
末永く続いてほしいですね。またやりましょうね、ベースワンね。それではちょっと一通お便りの方を紹介しましょう。キオラエさん、本田さん、尾崎さん、日本の皆さんこんにちは。
こんにちは。
春を迎えたニュージーランドのリスナー、タナコです。春迎えちゃってんだよ。
ですよね、紅葉だなんだ言ってんのに ね、
先日の放送で本田さんのレコーダーが戸棚から出てきた話で思い出したのですが、はい、ね、このレコーダー、はい、食器棚、
食器棚事件です ね、
はい、どう考えてもなくなるはずのないものもなぜか失せますよ。私の場合はしょっちゅう起こるので絶対に我が家にブラックホールが開いている、もしくは座敷わらしがいたずらを働いたとしか思えないです、
そうですよ、
小さいものがなくなることは仕方ないんですけど、一番びっくりしたうせものは、縦10センチ横18センチ厚みが5センチほどの化粧ポーチがなくなったことがあります、化粧ポーチがなくなると困る、一日の初めに必要なものが一気に消えるんですから、Anyway このポーチを5日間探しまくりました。最後に見たぼんやりとした記憶から絶対に家の中にあると確信はしていました。どこから出てきたと思いますか？想像もつかない場所なんです。5日探して諦めた頃、ベッドのシーツを変えようとゴムのシャーリングの入ったシーツを剥がしながらベッドのマットレスを上げるとそこにあるんです、マットレスの間にですよ、ありえん、てか怖っ。エースさん、本田さん、ニュージーランドにも座敷わらしっているんですね。皆様もご注意ください。キオラ、ね、
そういうことです。
そういうことですね。
もうなだってね、ここね最後のね、諦めた頃、
そう
これポイントです。
ポイントだよね、
これポイントです、諦めると出てくるの、これだからねブラックホールですよ。
そうなんですよ。
もう座敷わらし、まあ多分ニュージーランド風のなんかこうね洋風の座敷わらしが ねいるですよ。
いるですよ、
ね、ちょっと隠しちゃおうみたいな、
ね、
そうこういうのはねよくあります。
探すのをやめた時
そういうことですよ、ね、そうそういうことですよ。
そういうことで、パナコさん、ニュージーランドの座敷わらしもね大事にしてあげてください。はい、じゃあもう一つお願いします。
怖くないよ、ね、はい、ごめんください。 S さん、クラゲさん、こんばんは、
はい、
ってことでフミエさんからです、私すっごい近眼なんです。普段はコンタクトやメガネをしているんですけど、さすがにお風呂に入るときは裸眼で、上がってからもお肌のお手入れをしたり髪を乾かしたりするの、するから裸眼のままで、昨夜いつものように裸眼のままでいたら、はい、何やら部屋の窓の方角から虫らしき大きな羽音が、えっと思って窓の方を見ると、黒い大きなものがブンブン羽音を立てて部屋の隅へ飛び立っていきました。なんたって裸眼なものだから、0.1 歳も見えない近眼だからその物体が何なのかまでは分かりません、でも羽の感じと大きさから言って考えられるのはでっかい鉢、飛び去った後は、タンスの上に箱を積んでいるところで、奥に隠れたのかどこにいるのか眼鏡をかけても見えません。寝ている間に刺されたら嫌だし、もしかして知らない間に巣ができていっても大変だし、なんかブンブン言ってるし怖いし、私飛ぶ虫がすごい苦手なんです、でも、羽の音がするってことは私が唯一逃げ回るあの物体じゃない、あの物体 G かな、
G ですね、
ものすごい葛藤の末覚悟を決めて退治することにしました、時刻は牛蜜時を迎えようかという頃、まず部屋の電気を消して、 廊下の電気をつけておびき出す作戦を朝はかだなごめんね出てこない、うん、次、タンスの上にある箱を棒で叩いてみました、うん、出てこない。次、万が一死骸が出た残るのを覚悟して殺虫剤を部屋が白くなるまで噴射、
うん、
出てこない、
うん、
これでも買ってくらい四方から噴射。でっかい何かが落ちてきました、
うん、
落ちた先はちょうどその日に買ったバッグの上、
うん、
まだお店の袋に入れたままでその袋の上でひっくり返って足をバタバタさせていました、
うん、
恐る恐る正体を確かめるとかなむんやビビって損したやん死んではいなかったので、部屋の雨戸をそーっと開け外に逃がすことに。なのにせっかく逃がしてあげようとしているのにその金分袋にしがみついて離れないんです。早く逃げればいいのに、振り落としてやりました、にしてもあの金分どっから入ってきたんだろう、部屋のドア閉めているし 窓は網戸にしてあるし、
うん、
コガネムシならお金が舞い込むかもって思えるけど、うん、金分じゃねえ。そもそも、コガネムシと金分の違いって何ってことですね。
かわいそうにね、
大変でしたね、あのおびき出し作戦もう少しそうね、
うん、
考えた方がよろしいかと。そう
ですね、だから小虫がこう耳に入った時とかはね懐中電灯とかいう手もありますけどね。
ちなみにコガネムシとカナブンの違いはね、カナブンのがねちょっとね平べったいですね、
うん、
あのあれですよ、こうエアロダイナミスがダイナミクスに優れたというか、うん、空力に優れた、う
ん、空力特性がいいんですね
そうですよカナブンはよく飛ぶ、
うん、よく飛びますねカナブンはね。
コガネムシはハウ、
うん、
その違いですね。
その違い
ですね、はい、分かったかなフミさん、
はい、ということで今日の1曲目、聴いてください。フェイストゥースで Be Alive。 い、引き続き中央自動車道、談合坂サービスエリアから、
はい、
もうだいぶ日が暮れて来ましたね。しかしまあ本当さっきも話したけど紅葉が素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
今年はなんか急に寒くなったからかな、
当たり年ってね話でしたけど、うん、本当ですね。
本当によく
完璧ですわ。
もうあの中央アルプスのね、木曽駒ヶ岳周辺の
あのね松川インターを過ぎた、
うん、
与田切川、
与田切川なんですよ。与田切川
のそこを渡る時がね、うん、もうねあれはもう絵ですよね。
絵です。
はい、
もうあの渓谷がね、
川があってね、
川があってね、
で両側をね、
うん、
で松も生えてるから、
そう、
もういわゆる錦ですよ。
そう、錦秋というやつですよね。
緑赤黄色、うん、そしてその上にこうね、うん、雪を抱いたこう三段染めってやつですね。
そうなのよ。あそこね、大田切川、中田切川、与田切川ってね、はい、あるんだけど、もう与田切川がもう最高ですね。ですね。
もうい
やあと恵那山周辺の
良かったですね。
あの紅葉も素晴らしかったですね。
ですね。ちょっと天気がまだ、ね、悪くてね、うん、日が当たらなくてね、ちょっと曇ってたんですけど、
うん、
それでもうわすごいよく染まってるなって感じですね。
御嶽はちょっと残念ながらね、
見えませんでしたね。
見えませんでしたけどね。そしてまた八ヶ岳の
もうね、八ヶ岳ってこうね、裾野がパーッと長い、うん、その裾野原生林が覆ってるんですけど、
うん、
それが全部真っ赤、
そう、
もうその上にこう、わーいって大
変そう、
ふ
かふか
みたいな、あったかいってそんな感じのこうね、紅葉具合ですよ。
紅葉具合でしてね、いや、よかった、
かったですね、
本当に素晴らしかった、
はい、
いい旅ですわ。
いやね、ちょうどだから先々週、京都行く時でしたっけ、多分さ次の都の帰りぐらいがちょうどピーク当たるんじゃねえかなんか言ってたら、
うん、
本当、ドンピシャでしたね。
ドンピシャでしたね。
素晴らしい
です、ね、素晴らしいっすわ。そして、まあ、これから東京戻ってこの後はですね渋谷で一本目、
はい、
これはねツアーの一環なんだけどもプラス、渋谷レックスの1周年なんですね。
ですね。
1周年お祝いしながら熱いステージを繰り広げ、そして、広島、
はい、
このケーブビーってスタジオあれがねライブハウスがまた
これがねなかなかこうオールドテイストのね、
うん、
ザライブハウス、
ザライブハウスなんですよ。
ね、
まあ、楽しみですね。はい、でそれが終わるとまた神戸高知の旅も続くと、いやいいツアーで嬉しいな、
いいですね、
本当に楽しいな、ということでお便りをまた紹介しましょう。S さん、倉上さん、こんにちは。お邪魔します。
こんにちは。
10月6日分の放送で、だいぶ前ですね。修学旅行の話題がありましたね。それを聞いていて思い出したのですが、自分が高校生の時の修学旅行は、広島、京都、奈良でした。
うん、
完全キリスト教の学校なのに、ひたすら日本の寺院巡り。お寺の住職にありがたい説法を聞いたりもして、手を合わせて南無阿弥陀仏って唱えたりもして、妙に納得したのは先生の半分はクリスチャンだったので念仏を唱えたり黙祷したりの時には微動たりともせずだったことでしょうか。
お
う、あ、やっぱりそうなんだね。
そうなんだ。
まあ そうでしょうね。まあね、でもそれ以上にキリスト教なんだからさ、神戸とか異国情緒満載のところじゃないのなど、疑問に感じていました。ちなみに私たちの学年の翌年からは韓国になったとかで、あ、修学旅行、下見に行った元担任かっこクリスチャンからすごく楽しいとポストカードが送られてきました。先生正直だなさて、少し話は逸れてしまうのですが、私たちの修学旅行の際アシスタントカメラマンとして新人の吉田くんという方がいました。初めての大きな仕事、女子校の修学旅行、相当緊張していたようです。はい、目線こちらです。シーン、あ、フィルム終わってたすいませんすいませんとか、1枚撮らせてください、カシャ、もう1枚お願いします、カシャ、もう1枚怖いものなしの女子高生にとって、格好のいじり相手となってしまった吉田くん、楽しい思い出の一つになりました。しかしそれから10年、思いがけない形で吉田くんと再会を果たしました。
おっと、
私たちの結婚式でメインカメラマンを務めてくださったのがその吉田くん。
なるほど。
間違いありません。見覚えのある顔。そして10年経っても 1枚取らせてください、カシャもう1枚お願いします、が健在でしたから、でも本当に素敵な写真を残してくれました。吉田君ありがとう、おかげさまでうちはそれなりにやっています。不思議なところで、縁を感じてしまった出来事でしたということで、仙台市のキャッコさんからいただきましたけどね、
はい、
こんなこともあるんですね。
ね、いやもうね、うん、でもあれですよ、女子校ですか、
うん、
女子校にこうカメラマンで行くなんて最初はこういろいろ妄想するでしょうね。
妄想するだろう ね
ところがどっこい、うん、どっこい、女子校の怖さ怖いですよ、
ね、
うちの父あの女子校で教員やってましたから。
あ、そうなんだ。
そう、話は金がね。
うわ怖い怖い怖いって感じですよ。
あ、すごい、そうだな、
すごいですよ。もうもうそんな中にこんなね、子羊が、
子羊が
放り込まれたらもう、餌食ですよね。
餌食だろうね、餌食だったんだろうね。そして、また再会したいです
ね。あ、あなたプルプル
トラウマが。
トラウマが蘇りました。
おかしいなぁ。じゃあもう一つお願いします。
はい。
こちらは、ハリソンさんからですね。エースさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。お元気ですね。また今日薄い峠聞きました。相変わらず二人してバカ笑いしてました、ベビーチーズは冷蔵庫にしまってくださいね。今日は、SNS に日記書こうか迷ったのですが、こっちに変えちゃえと思いこっちに書きます。
おもろいなこの文章いつも。
S さんがプロデビュー30周年、クラゲさんがもうすぐ25周年なら、ついに私もファン歴2年になりました。あ、おめでとうございます。思えば、嵐山で初めてフェイス2Sを見てから丸2年の月日が流れました。あの日忘れもしない10月2日、衝撃の出会いでした、
うん。
ファンになった瞬間です。あの日からブレることなくファン続けてます。
ありがとうございます。
ちょっと年齢は高いですけど、まあいいですよね。精神年齢は低いですから。ちょっと低すぎますけど許してくださいね。冗談はさておき、本当に素敵な2人に出会えました。2年前までは全く知らなかったのに、今や私の生活の一部になっています。全部になったら怖いでしょ。なりませんけど、またまた冗談はさておいて。
なんだこの文
章。いいなこの言い回し。これからも素敵なファンでいます。いさせてくださいね。嵐山で聞いたとき、思わず手が上がったのを覚えています。あの日のことを忘れられませんってことね。手が上がったってのはこの曲ですよ、
はい、
リクエストが来ていますってことね。じゃあ聴いてください。フェイスデースでタフ。
Oh!
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い、
信州健康村。
そろそろお別れの時間が、はい、近づいてまいりました。ここ、
団子坂、
はい、もうねどんどん暗さが増してきましたね、もうすっかり日が落ちてですけども、これから東京へ戻ります、はい。本当にねツアーの、感想なんか皆さんの、感想ねお便りお待ちしておりますし、はい、あとね最近あんまりお便り来てないな、大阪の風花さんどうしてるのかな、
また独特な方ですね、うん、タッチがね、うん、結構二人ともファンですよ ねあのタッチの
ぜひ待ってまーすということでね、皆さんからのお便りとにかくお待ちしておりますので、はい、どしどしもうツアーの感想でもいいですし、もう身の周りに起こったなんかね虫の話でも結構です、
一緒なのでいいです、
ね、はい、お待ちしております、それでは水峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。あの角を曲がったら港へと続く道